ルカ23の39から43。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様は十字架の上で7つの言葉を語られました。どれも短い言葉ですが深い意味を持っています。最初は、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、という言葉です。3番目の言葉が、女の方、そこにあなたの息子がいます、そこにあなたの母がいます。4番目が、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。5番目が、私は乾く。6番目が、完了した。7番目が、父よ、我が霊を御手に委ねます。今わざと2番目をスキップしましたけれども、2番目の言葉が今日の箇所にありましたね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。今日はこの2番目の言葉から、救いの道、またイエス様に近づく道についてご一緒に学んでみたいと思います。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。で、この言葉はイエス様と一緒に十字架にかけられた犯罪人、右と左2人いましたが、その1人の方に向かって語られた言葉です。イエス様はその人に救いを約束されました。ルカの福音書にはイエス様が罪人、遊女、悪霊に疲れた人々、神様から遠く離れていると考えられていた人々にイエス様が手を差し伸ばされたことが数多く書かれています。イエス様が地上の生涯で最後に救いに導いたのも、十字架にかけられるほどの重い罪を犯した犯罪人だったのです。イエス様はこの人が死を迎える日に、その処刑の場所で彼を救いに導いています。実にイエス様の救いはどんな人にも、いつでも、またどこにでも届くのです。しかし救いがどんな人、誰にでも、いつでも、どこにでも届くと言いましても、その救いを受け取るためには人間の側でしなければならないことがあります。それは救いの ABC という言葉で表せると思います。 A は Admit your sins、 罪を認めるということです。アダムが自分の罪をエヴァになすりつけ、エヴァは蛇のせいにしました。そのように自分の罪を認めないで誰か他の人のせいにするというのは人類が始まって以来のことで、別に不思議なことではありません。そして誰かに責任を転嫁できないときは、生まれ育った環境や社会のせいにするのです。残念ながら人の世に生きる限り、周りから何の害も傷も受けないで済むということはありません。人の世ではそれは避けることができないのです。 でも、だからといって、自分の罪や過ちの責任がなくなるわけではありません。十字架にかけられた二人の犯罪人ですが、マタイとマルコでは強盗と呼ばれていますね。しかし、彼らは単なるその盗人というのではなくて、ローマ帝国への反逆者だったと思われます。で、当時、ローマからの独立を武力で勝ち取ろうとするグループがありました。で、反乱組織の資金調達のためには、平気で強盗や殺人をしたのです。彼らはそんなことをしながら、俺たちはユダヤのために命を懸けてやっている愛国者であると、そう言っていました。そして、自分たちの暴力は、ローマの暴力に立ち向かうための正義の暴力である。そういう言い訳をしまして、自分たちを正当化していたのです。で、こうした人たちは、イエス様の教え、またなさっていることを生ぬるいと考えていました。敵を愛し、迫害する者のために祈れ、だって、そんなことをしたら、ローマ兵が図に乗るだけだ。力には力で対抗するしかないんだ。力のない平凡な民衆や女や子供に信仰のことを教えても理想の国はやってこない。まあそう言ってイエス様を非難していたわけですね。この救われた犯罪人でないもう一方の犯罪人ですが、彼はイエス様に向かって、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救え。そう言いました。もちろん彼はイエス様をキリストだと信じたわけでもありませんし、自分が救われたいと願ったわけでもないのです。キリストだというのなら、自分と俺たちを救ってみろという罵りの言葉に過ぎませんでした。ところが、この犯罪人は、イエス様の苦しむ姿を間近で見ているうちに、またイエス様が十字架の上から、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか、自分ではわからないのです。そう祈る、その祈りを聞いて、イエス様のうちに何の罪もないということを悟ったのです。そして、こう言って、もう一方の犯罪人をたしなめました。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。犯罪人の仲間と一緒にいるうちは、決して自分の罪には気づきませんでした。でもその彼も罪のない人に出会ったとき、自分の罪を知ることになったのです。そしてそれを知ったとき彼は素直に認めています。私たちは自分を他の人と比べているうちは、絶対に自分の罪はわかりません。それを認めることはできません。あの人よりは私の方がマシだと。そう考えるからです。けれども、何一つ罪のない清いお方の前に出るとき、私たちは嫌でも自分の罪を見なければなりません。それが見えてきます。多くの人は自分の罪と向き合うのが嫌なので、神様に近づこうとしないんです。人は神様が必要です。ところがその神様のもとに来ようとしない。それは清い神様の前に出るとき、必ず自分の罪を示されるからです。神は光であって、すべてを照らすお方。しかし、神様の光に照らされること、罪を示されることというのは、実はとても幸いなことです。皆さん、病気は、その病気を見つけてもらわなければ、自分が病気なんだと自覚しなければ治りませんね。 同じようにイエス様は優れた医者が隠れた病気を見つけ適切な治療を施してくれるよう私たちの罪を指摘されます。でもそれだけで終わらないで、その罪を許し、罪の結果から生じた様々な傷を癒してくださる偉大な医者、私たちの救い主なのです。7世紀の人でニネベの主教でありましたイサークという人がいますが、彼は自分の罪を認めることは世界を征服するよりも偉大なことである、そう言っています。罪を認めることは決して恥ずかしいことではありません。自分の罪を認めることができる人は自分に向き合うことができる誠実な人です。現実から逃げ出さない勇気ある人です。天への道はそのような人に示されます。救いの道、神様に近づく道は Admit、 自分の罪を認めることから、 ABC の A から始まるのです。救いの第二のステップ、 ABC の B は Believe in Jesus、 イエス様を信じるということですね。イエス様を神の御子、救い主、また神の国の王として受け入れることです。この人はイエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください、そう言いました。イエス様が神の国の王であると信じたから御国の位にお着きになるときにはということができたわけですね。イエス様は十字架につけられる前、大祭司からあなたは葬うべき方の子キリストですかと問われています。イエス様は答えて、私はそれです、人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。イエスキリストは御国の位にお着きになる王であります。この人は十字架につけられ死んでいくイエス様を救い主であり神の国の王であると信じたのです。十字架に釘付けになっている人がどのようにして王の王、主の主として栄光の天の座につくのか、この時誰も理解した人はいませんでした。ところがこの人はすでにイエス様を栄光の王として信じ受け入れていたのです。この人は十字架の上で流す自分の血の一滴一滴は自分が犯した罪の報いを支払うものだということを知っていました。けれども罪のないお方が流す血は罪ある人間が流す血とは全く違った意味を持っています。イエス様は自分のためではなく罪人のために、その罪の許しのためにその血を流されたのです。この人はイエス様の苦しみの意味を悟りました。そしてイエス様が十字架の苦しみの後死に勝利して復活し天に凱旋するということを信じることができたのです。弟子たちでさえ信じることのできなかった復活、昇天、そして再臨、それをこの犯罪人は信じた。なんと驚くべき信仰でしょうか。散々悪事を働いてきた人が救いの真理を知って信じることができた。本当に不思議なことです。しかし私たちもまた自分の罪を認め何の弁解もなく神様の前に出るなら、神様は救いの真理を私たちに明らかにしてくださいます。私たちが自分の罪を隠さなかったら神様はご自分を表してくださるのです。自分を偽らなければ神様は真理を明らかにしてくださるのです。この人は 真実な悔い改めによって神様の前に出ました。それで救いの真理を知り、信じることができたのです。さあ、最後の救いの ABC の C ですが、これは、call upon him for the salvation。イエス様を呼ぶということです。主の名を呼んで救いを願うのです。神様の救いは、もちろん私たちが求める以前から神様の方で、ちゃんと準備してくださったものです。けれども、その救いは私たちが救われたいと願い、救ってくださいと求めることによって初めて私たちのものになるのです。神様が差し出してくださっているものを受け取ることができるようになるのです。救いは私たちの何かの功績によって勝ち取るものではありません。全く神様の恵みです。けれども、それは求めて与えられるものでありまして、知らない間に、ああ、私は救われていたと。自分の意思と関係なく救われるというのではないんです。もしそうなら私たちはロボットのようなものになってしまいます。イエス様は38年間病気だった人に治りたいのかと呼びかけていらっしゃる。そしてその人から治りたいという願いを引き出そうとされました。盲人のバルテマイに私に何をしてほしいのかと尋ねています。目が開かれること、分かりきったことなんですけれども、イエス様はあえて私に何をしてほしいのか、それはバルテマイが自分の口でイエス様に救いを求めるようになるためです。バルテマイが見えるようになることです。彼自身の必要を自分の口でイエス様に求めたとき、イエス様は彼の目を開いておられます。この人も、私を思い出してください。この言葉でイエス様に救いを求めています。思い出してください。心に留めてください。覚えていてくださいっていう言葉。これは聖書では、神様に対する切実な願いを表すのに使われるのです。詩編の106-4。主よ、あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのとき、私を顧みてください。覚えていてくださいということが言われていますね。そして神様もそう祈り求めるものを覚えていてくださるのです。詩編の112-6。正しいものは、とこしえに覚えられる。イエス様は救いを求めたこの人に、まことにあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。と言って、即座に救いを与えておられます。イエス様の復活や昇天、再臨の時まで待つことなく、今日、今なのです。パラダイスには楽園という意味があります。信じる者に与えられる永遠の喜びのことを指しています。でもここで大事なのは、パラダイスという言葉よりもむしろ、私と共にというこの言葉だと思います。イエス様が共にいてくださるなら、そこはパラダイスになるからです。ゴルコタ、サレコーベの丘さえもイエス様が共におられるならパラダイスに変わります。逆にたとえそこが地上の楽園のようなところであってもイエス様がそこにおられなかったらそこは決して幸いな場所にはなりません。今日恵まれた生活をしていましても暗い心で毎日を生きている人がなんと多いことでしょうか。幸せそうに見えても心に満足がないのです。愛が冷え切ってしまった家庭もなんと多くあることでしょう。そこにイエス様を迎え入れないからです。イエス様のおられないところには本当の愛も希望も光も平安もありません。イエス様は 十字架を前にして弟子たちに言われました。ヨハネの14の1から3です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエス様と共に、これが大切な言葉です。でイエス様は、あなたは今日私と共にいると、この犯罪人の一人に言われました。その言葉は実はヨハネ14の1から3、イエス様が弟子たちに語った言葉をぐっと要約したその言葉だったのです。イエス様は他の弟子たちに与えたのと同じあの天国の約束を、罪を認め、イエス様を信じ、救いを求めたこの犯罪人にもお与えになったのです。しかも、まことにあなたに告げますと言って、その約束をより確かなものにしてくださっています。イエス様が言われた、まことにという言葉は、元の言葉では、アーメンです。真実、その通り、確かなことという意味です。私を思い出してください。私を覚えていてください。とイエス様を呼ぶものを、イエス様は決して忘れることはありません。あなたと共にいるという約束を破ることはありません。イエス様が、アーメンと言って、それを確かなものにしてくださっています。この救いを、私たちもアーメンと言って受けているのです。救いの ABC、 Admit、 Believe、 Call、 認め、信じ、呼び求める、この3つのステップを踏んで、イエス様の約束を自分のものとしたいと思います。祈りましょう。父なる神様、あなたは言われました。女が自分の血の身ごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。あなたは、あなたを信じる者をあなたの手のひらに刻み、決してお忘れになることはありません。イエス様は、あなたの真実をもって、アーメン、私はあなたと共にいると約束してくださいました。その約束に私たちもアーメンと答えます。御子イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。